祷をもって礼拝をお捧げいたします。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。ご起立ください。賛美の306番をもって主を褒めたたえます。306番です。65番です。購読文65番、本日は横浜における収穫感謝祭です。では購読文65番、恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。
神の中の神に感謝せよ、慈しみは常しえに。
主の中の主に感謝せよ、慈しみは常しえに。
ただ一人驚くべき大きな御業を行う方に感謝せよ、慈しみは常しえに。
英知をもって天を作った方に感謝せよ、慈しみは常しえに。
大地を水の上に広げた方に感謝せよ、慈しみは常しえに。
大きな光を作った方に感謝せよ、 慈しみやとこしえに。
火をつかさどる太陽を捨てた方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。
夜をつかさどる月と星を作った方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。
エジプトのウリボを打った方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。
イスラエルをそこから導き出した方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。
力強い手と腕を伸ばして導き出した方に感謝せよ。慈しみはとこしえに。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さん信仰を告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人の後ろによみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出した前に、かしこより期待で、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠307番です。307番です。
今日私たちを礼拝の場所に置いてくださって感謝いたします。 イエス様が私たちを罪のために生まれたこと、私を生まれたこと、また3日目に蘇られたことを認め感謝します。
アーメン。
弟子たちに会ってくださったように、私たちも同様に会ってくださると信じて感謝します。
アーメン。
主だけが命の道であり、主の前には満ち溢れる喜びがあります。あなたの道にはもろもろの楽しみがあることを信じて感謝します。
アーメン。
私たちのうちの古き人はキリストと共に主に近づけられました。
アーメン。
新しく生まれ変わって主と共に生きるように導いてください。
アーメン。
自分の今のありさまを図るとあまり希望を持てない時があります。しかしキリストにあって希望を持ちます。将来と希望と私たちの力で作り出すものではなく、イエス様から来るものだと信じ感謝します。
アーメン。
御言葉の計りで計る私たちになりますように導いてください。
アーメン。
私たちイエス様を信じ、どんな環境であっても喜びと平安があふれ、神様がくださる夢に一歩ずつ進むことができますように祝福してください。
アーメン。
天聖キリスト教会と成田エクレシアが神の御声を忠実に聞き、御言葉を心で信じ、日に至る教会になりますように。
アーメン。
また御言葉を口で告白し、受けた恵みを愛と忍耐をもって実践し、救いに至る教会になりますように祝福してください。
アーメン。
私たちに良きパスタと河合先生くださって感謝いたします
。
私たちに健康や経済も神様の中で守られますように。
アーメン。
一緒に豊かな恵みで下辺たちが御霊と出会えることができますように祝福してください。
アーメン。
またその御言葉を聞く私たちがそれを聞いて守りを行うことができますように祝福してください。成田エクレシアに4人の若者たちを与えてくださって感謝いたします。
アーメン。
若者たちが御言葉を宣言するときに御霊によって言葉の意味が分かり、神様がくださる夢を持って神と共に歩み、神様に栄光を捧げる若者たちになりますようにお願いします。
アーメン。
全てのことに感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
311番です。311番。 若者たちによる御言葉の捧げ物です。
イエス様と私たちの関係がどれだけ密かな関係であるか、あのサマリアの女とイエス様が会話していた時、その会話の内容が本当に子々孫々と恵みを届けるその偉大な会話であったの。実質イエス様、あの女とイエス様がどのような会話をしていたのか分かる者は、察する者は一人もいませんでした。今日のこの手びれを通して、この若者がイエス様と自分が会話するとき、その会話がとっても本当に忠実な会話であり、周りに人がいても静かな会話で、子々孫孫へと栄光を残す会話であることを知ることができますよね。そしてこの偉大な会話をしたサマリアの女に続き、この若者たちはイエス様と偉大な会話ができる一人一人へと変えられますよね。主よ、あなたが祝福してください。イエス様のお子様によって祈りました。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はルツ記1章から2章です。ルツ記の1章と2章、はじめに宣言いたしますのは1章22節です。ルツ記1章と2章、 最初に1章22節です。こうしてナオミは嫁のノアブの女ルツと一緒にノアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレヘムに着いた。アーメン。一言お祈りします。誠の買い戻しの権利者であられるイエス様、我らあなたのその衣の裾をめくり、あなたの懐へと入っていきます。イエスよ、どうぞこの一人一人を豊かにその贖いの衣で覆い、一人一人を買い戻し、一人一人の家を建て上げ、そして本当に一人一人がこの地上において何の不足もなく、あなたによって祝福の地に歩み、また王族の垣を立て上げていくことができますように、今我らは本当にこの恵みの御言葉に豊かに預からせてくださいますようによろしくお願いいたします。どうか取り継ぐしもべらの唇を支配し清め、またあなたのその聖なる炭でもって清め、一人一人の耳を清め、そしてともどもあなたの命豊かに預かるこの時でありますように、あなたの栄光の臨在が豊かに現れるこのところでありますように、全てを期待しイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレ
ルヤ。
我々の素晴らしい主の御名を褒めていただきます。先週はここにおける収穫感謝祭、今日はですね横浜県知における収穫感謝祭で、というわけで、まあ、それに関連したメッセージですね。あまりルスキーは収穫感謝メッセージは語られないかもしれないんですけども、本当にこれ収穫、実り、豊かな実りと、本当に関係のある、ところだということに気づきました。まあ、先週は、ね、本当に神様が父と蜜の流れる地に、導き入れてくださった暁には、私たちが本当に死の前でなすべきこと、気をつけるべきこと、本当に、ね、その時が近いということを覚えて、私たちはそれを学んでるんですけども、で中にはですね、その自分はそんな、主のためにふさわしくない、私は本当に、異邦人のような、この神のために入るに値しない、ましてや自分は本当にもう家庭が崩壊している、家族関係が崩壊している、もう無一文も同然のような貧しい境遇だって、そういう人も、まあ、教会は多種多様な人が、ね、来ますから、そういう方も中にはいるかもしれませんが、しかしそのような方であったとしても、本当にこの教会という神の畑に入り込んで恵みの落ち穂が豊かに落ちています。そこで豊かに落ち穂を拾って恵みを受けて、自分を養い、家族を養い、そして栄光の家系の中に招き入れられる、その希望が持てるのがこのルツキです。ルツ、モアブ人です。イスラエルの民からはもう付き合っちゃいけない、たとえイスラエルの民が入ってきても10世代になったとしても、この主の礼拝には参加できない、そのようなルツ、モアブ人のはずが、なんと栄光の崖に入ってくることができました。このもう本当に障壁、もう神の民に入れないという絶壁、これを一気に飛び越える秘訣、それは信仰です。信仰告白です。ルツは飛び込んでくることができました。ただしがあります、モアブの性質はしっかりきっちり捨て去らなくてはなりません。モアブ、本当に自分の欲望のためなら自分の子供も犠牲に支えられるような、そういう魔力の神のもと、そのような神は捨て去らなくてはならない。ルツは捨て去ってきました。今日はですね、このルツから本当にこのどんな状況であったとしても、どんなに惨めな、どんな貧しい、どんなに断絶された状況だったとしても、本当にこの彼の恵みの落ち穂を豊かに拾って、それともにこの収穫の幸い、収穫の恵みに預かれるこの喜びを分かち合っていきたいと思います。このルツの時代なんですけども、それは四式の時代でした。場所はベツレヘム、というところに住んでいた、まあ、エリメルクという一家の話から始まるんですが、ベツレヘム、父と蜜の流れる地の、まあ、ワンパートですね。父と蜜が流れるはずの土地なんですけども、しかし、そこはもはや父と蜜を流さなくなってしまいました。なぜ？父と蜜の流れる地、そこは確かに特別な場所です。特別な場所ゆえに、そこに住む神の民が神様の御言葉に聞き従わないこと、
自分勝手な道に突き進んでいくことをし続けるならば、そこは父と水の流れ地ではなくなり、そこは鉄板の地、聖堂の空、もう鉄の地面みたいに一切作物を生じなくなってしまうんですね。私たち気をつけるべきです。先週は本当に父と水の流れ地における約束事が書いてありました。そういう約束事を守っていればどんどんどんどん豊かな実りを生み出せるんですが、しかし御言葉に従わないと鉄板の地になって、で飢饉になってしまいます。当時その飢饉状態から始まりました。でその飢饉を逃れるために、このエリメレク一家、妻はナオミです、子供はマクロンとキリオン、致命的な欠陥とか病弱とかそういう意味なんですよ。マクロンキリオンは本当に信仰によって致命的な欠陥がありました。彼らはもう神の約束された土地を離れてはならないはずなんですけど、しかしパンが、モアブの地にいっぱいあるっていう、そのパンを速やかに入手、手軽く入手するために約束の地を手放して、エリメレク主人は行ってしまいました。家族を連れて、その結果ほつなくして主人エリメレクはお亡くなりになります。そしてその父の受け継いだマフロンキリオンも、父の政治をそのまま、維持して約束の地に帰らない、で結局そのマフロンキリオンもほつなくして死んでしまいました。で残されたのはナオミ、妻のナオミと、それから嫁、そのマフロンキリオンの、嫁2人、オルパとルツでした。この3人やもめになってしまったんです。神様の約束から離れて、そして本当に手軽くパン、肉欲、それを手に入れるとすると、主は本当にそのようなものを断ってしまって、そしてより信仰が強い人だけを残して、その信仰が強い人から新たにその柿を紡ぎ出していくんです。始めていくんです。
エジプトから出てきた、イスラエル。このイスラエルが、荒野において反逆を行った時に、神様はモーセにこう言う。もう全部なかったことにして亡き者にしよう。それでこれからお前を通して新たに私は民族を起こすよ、そういうことを言います。それぐらい神様はこれもダメだなと思った時に見切りをつける方なんですよ。私たちは人間に時々期待をしてしまうんですね。あともう少し我慢したら変わるかもしれない、あともう少し辛抱しようとか思うんですね。それは私たちはそう思っているんですけど、結果がどうであるかは私たちは分からないわけ。神様はその結果をしているんですよ。モーセにそれを言った神様は、荒野においてあの人たちが全部死なない限り父と蜜の流れる地に入る性質は芽生えないということを知っておられたので、主は、モーセに立て直そうと言ったわけなんですね。同じように私たちにも主が立て直しを図る時があります。どんな時、祝福いただく時に立て直しを図ります。アブラハムが祝福いただく時、その時肝心要の祝福に入ろうとしていた時に、あの甥のロトが未成年者だった時は、未成年者扱いだった時にはアブラハムに小判ザメみたいにくっついて祝福に預かっても神様 OK だったんです、イスラエルの民が罪を犯した時も20歳以上の人だけに罪を取りました。20歳以下の人たちにはまだ父と蜜の流れる地に入るように彼らには罪を問わなかったんです、それと同じように私たちにも主が、罪によって残すべき人を残す、そしてまだ祝福するためにシカッとした人だけを残して祝福する、この2つの主の計画があった時に必ず整理整頓をするんですよ。整理整頓、その整理整頓をして、そしてしかるべき人がその祝福に、その土地に入ることができるように主はこの段取りを全部してくださる方なんですね。だから なんか変だなと思った時に、あ、なんか主が整理整頓してるかもしれないと思った時に、整理整頓されるものではなく、主が祝福するために残すものになりますように、いつも主を恐れ敬い、主に仕える皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。
アーメン。
この祝福を奪う者がみんな死にたいってしまった。でも本当に悲しいことです。ナオミ、本当に女でだけが残されて心細い中、そんな折ですね、彼女のもとに頼りが届くんですね。神様がこのベツレヘムを顧みてくださって、パンを神様が与えてくださった、その頼りを聞きました。で、彼女はそれを聞いて決心します。この神の民のもとに帰ろう。本当に離れてしまったところ、礼拝がないこの場所、ここから離れてあそこに戻ろうって思うんですけど、しかし、ね、彼女は心重かったんです。二人の嫁、彼女たちも連れて帰りたかったけれども、彼女たちをこのベツレヘムに返しても一切未来は見えないんですね。モアブ人です。そして本当にモアブの女性をイスラエルに連れてきても、本当にこの嫁としてのもらい先が全く見出せそうにないという状況でした。で、それで本当にナオミとしては本当に泣く泣くなんですけども、別れるように、そのように促しました。で、オルパの方はそれで離れていくんですけども、でもナオミは離れませんでした。なぜなら、ルツは離れませんでした。ルツはですね、ナオミに惚れ込んでいたのではなくて、むしろナオミがずっと伝えていたイスラエルの神、主に惚れ込んでいたから、だから、いかにもう自分にとってイスラエルに行っても旦那さんがいないかもしれない、そんなことよりもむしろ本当にこの信仰における霊の母ナオミを養いたかった。彼女が本当に一人寂しくやもめとして年老いている見ずに見かねられない、その愛の志、本当に神様を愛し、そして神の民を愛し、そして信仰における母を愛していたゆえに、私はあなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと、本当にもうそれを固く固く信じて、固く固くその決心を握りしめて、それを告白して、そしてイスラエルにナオミと一緒に行くことにしたんです。で、ルツは、ね、この本当にナオミについて、そしてそのようにしてイスラエルに行くんですけども、本当に、ね、ナオミのためにイスラエルには、ね、ヤモメを養う制度がある、ね、落ち穂拾いを拾ってもいい、ね、他人の畑に入って、そして落ちてるものを拾ってもいいという神様の憐れみの制度があるから、この神様の憐れみの制度のその保護の下で、自分は生活して、そして本当にこの霊の母ナオミを養っていこうという決心を持っていたんですね。神さんはそのような高貴な志を決して見逃しません。いかに人々の中で生まれて、この知識の時代、本当にいろんな人が、力ある人が現れては消え、現れては消え、本当に華々しい活躍をしては、その次の世代はまた、ね、主に従わない、そういう世代の中において本当にこのサミーのヤモメは隠れた存在であったかもしれません、社会的には。けれども神様の目には本当に高貴なものとして映ったんです。それでブツキ、この四式の後に本当にわずか 4章しかないこのブツキが非常に燦然と輝いて、美しく輝いているんです。主は今この世の中において有名でないかもしれない皆さん、一人一人はその志のその高貴さ、美しさをご覧になって、皆さん特別扱いして、永遠の書物においては本当にこの成田指導が清らかに歩んでいる様、それが記録されているんです。ですから本当に私たちは普段からこの高貴な振る舞い、ノーブルな振る舞い、これをしっかりと握りしめ続けていくべきです。
ルツがイエス様の先祖になったんだよ、モアブ人は絶対にイスラエルに加わることはできないって主が断言したんですよ。なのにイエス様の先祖になった。どうやって？ ルスがイエス様の先祖になれたのはお返しのできないものに貸すことは主に貸すことだって書いてある。お返しのできないものの中に3種類の人がいるんですね。やもめと欲しい旅人、ね、自分もやもめなんですよ、ね、ついてない結婚して、ね、なのに自分より年老いたこのやもめ、夫を亡くして二人の息子を先に立たれたこのやもめであるこのナオミを本当に人間的にも憐れみ、ね、愛していたということと、ナオミから聞いたこの信仰によって生きるこの土地、それがねもう自分が今まで生きてきたそのねこのモアブとはもう断然と違う。本当にそのような世界があるとするならば、私はそこに行きたい、そしてそこの民になりたい、そこの一人になりたいというのがルツのもう願いなんですね。お母さんが行くということで自分にとってはもうあっち行けの土地としか思えないようなこのねベツレヘムにお母さんと一緒に行くことを彼女は決心しているんですけれど、その決心するルツを通して私たちが学ぶべきは何か。オルバとルツを表と裏で考えてください。皆さんの表が好きな人がいる、皆さんの仕事ぶりが好き、ね、皆さんのルックスが好き、皆さんの立ち振る舞いが好き、皆さんの持っているものが好き、表の好きな人がいるんですよ。その表の好きな人というのはいずれは、ね、自分のところに帰ります。私と一緒にはなれません。でも私の内なる私が好きな人というのは、ですね、私がたとえ悪くなっても、ね、その悪くなっている苦労している私と心を合わせることができるんですね。ナオミは二人の嫁にイスラエルについて、また信仰について、神様について伝えました。夫が自分の息子に伝えなかったこと、それをナオミは娘たちに伝えたんですね。そして伝えたことによって本当に教えのもとでこの二人が三人が一緒になるということができたのがこの三人のやもめなんです。夫が行った時も培って培って、そして一つになることができたということなんですけれど、ですね、表が好きだったのがナオミの表が好きだったのがオルバだから、オルバは結局あなたの父の家に戻りなさいって言った時に泣きながらでも戻ります。でもルツはどうだったかと言ったら、信仰が良かったんです。モアブではなく、ね、あの神様が支配するところ、ね、子供を燃やして、ね、神に捧げないところ、そういうところに行って、ね、本当に真の神のところで自分は保護されたかった。そして保護されて生きてきた人のこの高貴なところを見て自分もそうなりたいと思っていたので、彼女は、ナオミと一緒に歩んでナオミの分身のようになって、そしてナオミと同じその土地に置いて自分が土になりたい、その願いを持っていたんですね。このような尊い思いを持っているルツを主が祝福するんですね。素晴らしい祝福を与えました。
でこの2人ルツとナオミがベツレヘムに帰ってきた、したら町中がどよめくんです、噂で持ち切りになります。本当にルツがいかにこの自分の神を、ね、モアブの神を捨てて、またモアブのお父さんお母さんを捨てて、そして本当にこのナオミの教えてきた誠のイスラエルの神様、この神様に従ってついてきたかということを、質問を町中の持ち切りになるんですね。で、 このルツはこのナオミを養うためにどうぞ畑に行かせてください、私に親切にしてくださる方の後について落ち葉を拾い集めたいんです。ナオミはそれを、ね、許しました。でそれでルツは畑に行くんですけども、いろんな畑があります。途中いろんな畑を見たかもしれません。この畑に入ろうとしたらちょっと邪魔が入って、この畑はちょっと嫌だな、そういうのがあったかもしれません。でそれである畑へとルツは導かれるんですけども、でその畑は図らずもと書いてあるんですけどね、予期せずに、偶然にと言いますか、意図せずそこの畑に入るんですが、そこはエリメレクの一族に属するボアズの畑でした。ボアズ、ボアズという男性の畑、ボアズは素晴らしい信仰の持ち主の男性です。彼はこの四式の字の中にあっても本当に神様の御言葉のしきたりに忠実に従う人でした。御言葉がダメだよということはこれを注意して避ける、御言葉が良しとすることはそれをする、御言葉を盾にして迫られたらそれに従わざるを得ない。そしてどんどん事業が祝福されていきます。でそれで従業員たくさん雇います。でその従業員との間に祝福の挨拶を交わすんですね。どういう挨拶をしていたか、この2章の4節ってありますね。ちょうどその時ボアズはベツレヘムからやってきて、カルモンたちに言った、主があなた方と共におられますように。彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。アメン。このようにですね、祝福の挨拶を交わす人は飢饉の困難の時代の中にいてどんどん有力者になっていくんです。でボアズはそれで見慣れない女性がいるのを見かけます。でそれで彼女は一体誰か聞いたら、あの女性はモアブの野からナオミと一緒に来たルツです。モアブの娘です。で彼女はずっとここに来て立ち働いております、休みもしないで働いてますっていうことを聞くんですね。でそこでボアズはこの8節からのところ、言います。8節からボアズはルツに言った、娘さんよく聞きなさい、他の畑に落ち葉を拾いに行ったりここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちのそばを離れないでここにいなさい、刈り取ってる畑を見つけて後についていきなさい、私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水がめのところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。アーメン。本当に本当に優しく憐れみを持って言葉をかけてくれました。ボアズ、本当に彼女がナオミについていて、そして本当にこの母を何とかしてでも落ち葉を拾ってでも養いたいというその志、その美しい志を聞いていたんですね。だからこのような優しい言葉をかけてくれたんです。本当に私たちも日頃美しい志を、それを保つべきです。そうするならば主がそれを見ておられて、それが回り回って良い噂となって周りに広まり、そしてその周りの人々が良い噂を聞いて、そして出会った時に良くしてくれるんですね。私たちはですから本当に世において社会において、また仕事ビジネスにおいて、またいろんな場面において本当に良いたしなみ、それを身につけていくべきなんです。
モアブの女もうそれだけでもマイナス点がいくつもつけていて、そしてね、絶対にイスラエルの人からいい評価はもらえない、もらえないんです。だけどナオミと一緒に来たこのルツがどれだけ素晴らしい人だったかって言ったら、聖書を見るとルツの悪口言ってるのが一人もない。だから彼女は心も信仰も素晴らしかったということなんだけど、心と信仰からにじみ出た立ち振る舞いが素晴らしかったんですよ。いいですか。私たちはね、自分の中に蔵を持っているの、ね、この蔵を持っているから、蔵の中に私たちが何を入れているかによって私たちの外が現れるの。だから蔵の掃除をしなきゃいけない、蔵の掃除しなきゃダメじゃん。 ルツはナオミと一緒に行って、ユダヤ人の清めっていうのはもうしつこいぐらいだから、ちょっとしたことでも清め清め清め清め、ね、かイエス様が、水を土手に変えたところも、そこの亀が全部ね、清めの水が使い果たされた水亀だったでしょ、ね、そしたら主がそこに葡萄酒を与えてくださったでしょ。彼女は祝福されるしかないんですよ。どういうことかって言ったらね、モアブ人ということをもう考えられないぐらい美しいんです、立ち振る舞いが。なぜ？ナオミと一緒に行って信仰を持っていた、そして信仰による立ち振る舞い、それをね身につけていった、そして満たしていった。だからね、ナオミが素晴らしい人なんです。見て学ぶんですから、ね、見て学ぶんですから。ナオミがこのルツを見ると、ナオミが素晴らしい人なんですよ。ルツを完全に変えることができる、そしてイエス様の先祖にするくらいに素晴らしい人に変えたのは誰かというと、ナオミなんですよ。このナオミがモアブの、ね、ところから連れてきたこのルツが、このベツレヘムの人たちの目に映るときに、何、モアブの女見えなかったんです。それでとっても美しい人としてこうみんなに見えた。だから一人も悪口言う人がいない、その中において良い評判が彼女を見たときにもっと美しく見えるようにした。すごく評判がいい、素晴らしいです、ね、そしたらその人を会う前から憧れるんですよ。どんな人なんだ、どんな人なんだ。ボアズはルツの噂を聞いてきた、それでどういう人なんだと思っていた。なのに自分の畑でそのボアズから来たルツと出会ったわけなんですね。それで評判が良くて、まだ自分の畑で落ち穂拾いをする、その姿形もいいということだったので、評判プラス今日見たね、その自分が見た姿形、それがまだね足し算となって、ルツにいいことしてあげたい、いいことしてあげたいと思うようになるんですね。ルツにボアズは本当にルツにとって必要ないいことをしてくれました。イエス様が私たちにですね、何をしてくれるかといったら、私たちにとって必要なことをやってくださる方なんです。そして私たちにとって今必要なものを与えた後に、そのいただいている姿を見てね、いただいている姿が減り下って本当に美しさ、それをずっと保ち続けるものであると、イエス様はどうするかって言ったらね、畑で落ち穂拾いをする人から畑の女主人にしてくださるのがイエス様なんです。いいですか、落ち穂拾い、身をかがめないとできません。身をかがめるんですよ。そして目はずっと収穫する人のね、釜が入るところ、そして前に進むところ、束を置くところ、どこに何が落ちるのか、それを見てそれを拾うんです。だから落ち穂拾いの名人は何かって言ったら、かがむことが名人なんです。そして本当に神の恵みとして落とされたもの以外には手を出さないのが落ち穂拾いの名人なんです。ルツは本当にイエス様に会って美しかった、あらゆることが美しかっただったので、イエス様は何をするかといったらね、この落ち穂拾いだけではなく、ルツにとって一番必要な保護者、このボアズをね、その畑で拾わせてくださったんです。 いいですか、落ち穂拾いをするときにね、目を閉じちゃダメなんです。目を開けて収穫する人の後を追っていくこと。だから皆さんが誰かと何かを組んでやるときね、やるとき、その人にね、収穫があるかどうかを見なさい、ね、収穫があるかどうかを見てから、その人からこぼれ落ちるものがあるかどうかを見てから、自分がもし信頼しなければならない人は今必要だとするんだったら、その基本をしっかりと踏まえて人を探して、ルツのように美しく、ね、自分もどうしようもない状況の中においても、もっとどうしようもない人を養いたいという気持ちを持った人になってください。そして養いのために直接蹴ってください。そして落ち穂拾いの時は身をかがめる名人になってください。落としてくださったもの以外は欲張らないでください。それがその畑の主人である有力者であられるこのボアズにたどり着く法則なんですよ。いいですか。信仰によってルツは神様に絶対ダメだって言ったこのモアブ人というね、そのね枠を一飛び越えたんです。そしてベツレムの全ての女を全部信仰によって食っちゃったんです。そしてイエス様の先祖にまでなれたということなんですね。身をかがむ人の名人となってください。自分がどんなに辛くても自分より辛い人を見た時にその人に対して憐れみを惜しまないでください。できることね、できることがあるはずなんですよ。ルツのようにね、ルツができたのは落ち穂拾いだったんですよ。できること皆さんにもあるはずなんですよ。それを知ってあげてください。そしていいことをしているときに必ず気をつけなければならないのは不正を働けばならないということなんです。落とされた落ち穂以外は拾わない。そしてイエス様にあって法則を守ることによってイエスキリストにあるこの素晴らしい祝福に預かる皆さんでありますように。イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。ルツとしては本当に素晴らしい待遇を提供してくれる優しい人に出会ったって、まあ、世の中の人が見れば、まあ、ラッキーだって思って飛びつくところでしょうけども、しかし、私たちは両手話で、ね、なんか相手が、すごい親切にしてくれるから、ね、タダであげるから好条件を示してくれるからといって安直に飛びついてはいけないのが神のためのところですね。ルツはどうしてそんなに親切にしてくださるんですかって聞きました。聞いたんですけども、したらボーズはですね、あなたが夫が亡くなってから姑にしたことをね、また父母の国を離れて、そしてこの神のためにしたことをすっかり話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、またあなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるようにって聞きました。理由が神様だったんです。理由、それただ単に何か自分の外見が美しいから何かちょっとそばに置いておきたいとか、そういう不純な理由ではなく、理由が神様だということに気づいたから、だから別はあなたのその私はあなたのご好意に預かりとを存じますというふうに言ったんですね。
要するにね、ルツは、人の親切であっても、自分がどんなに貧しくても人の親切をむやみに受けない人だったんです。ボアズが自分に親切にしてくれるということの理由を、なんで私にこんなに親切にしてくださるんですかと聞くんですね。聞いてその人が自分に親切にしてくれることの理由がシカッとした、自分が納得できる理由じゃなかったらその親切はいらないんですよ。だからルツの信仰は素晴らしい、ね、貧しくてどうしようもなくて落ち穂拾いをするそのようなものなんだけどね、落ち穂拾いは神の
許可のもとでやってる、でもね、理由がない何かを得るということは神様の許可ではなくて男の人のある種の行為によって受けなければならない。だから不純なところがあるとするんだったら私はあなたの行為を預かりたくないということで、あなたは何で私に良くしてくださるんですかって質問した時に、ね、あなたがモアブの力、ね、ナオミと一緒にここに来て、あなたが今まで何をしていてどういう生活態度だったのか、私はあなたの評判を全部聞いてますよ、そして今日シカッとしてその評判の持ち主であるあなたに出会いました。もう本当にあなたは素晴らしい人です。あなたのような人であるんだったら神があなたを祝福してくださいますようにね、この御翼のもとに置いてあなたを養ってくださいますようにと祝福をするんですね。祝福したらその時にルツの態度がまた素晴らしいんです。私はあなたの恥じためですって言うんですね。自分でさっきまではすごいプライド持ってるんですね、ボアズに対して。だけどボアズから聞いた言葉によって、あ、神の恵みによる技だということを聞いた時に何をするか、さっきまではすごいプライドを立てていたのに、私はあなたのはしためはしためだって言うんです。謙遜ね、へりくだること、これはね、尊厳への導き者なんですね。謙遜に私たちが美しく立ち振る舞うとどうなるかって言ったら、尊厳あるね、崇高な場所へと、人へと、物へと、それが導いていく、ね、傲慢だとつまずきの戦法って書いてある、ね、私たちが傲慢だとつまずくところに連れていく。私たちルツは本当に謙遜だったんですね。信仰によっては気高いでもね、本当に訳が全部分かった後はへりくだって使える、そのような人です。ルツのこの性質、それがね、本当にここまで尊かったので、イエス様の先祖になることができたということです。
本当に謙虚な姿勢、そしてなおかつ決して相手がなんかお金持ちの男性だからといってこびない、ね、理由を聞いてしかとした、ね、理由のゆえにその心に預かる、ね、この慎重なところ、その彼女はその、ね、本当に、高貴な立ち並みの受け答え、ね、それを聞いてボアズはですね、本当にいてもたってもいられなくなんですね。ボアズは、ね、あの彼女を食事に、ね、誘って、ね、パンを浸して食べなさい、ね、食べさせてあげて、でそれで彼女が再び働こうとして立ち上がると、俺あの、女には束の間でも落ちも拾い集めさせなさい、恥ずかしい思いをさせてはならない、むしろあの女のために束から我が頭を抜き落としておいて拾い集めさせなさい、それ叱ってはならない、もう本当にすごい待遇を彼女にしてあげざるを得なくなるんですね。皆さん、高貴な性質、そして本当に主の御前において謙虚な姿勢、これは神様をこのように、ね、またボアズをこのようにさせるんです。私たちも本当にこの高貴な性質を持って身につけて、そして行くならば本当に豊かな恵みの落ち葉を拾って、そしてゆくゆくは誠のボアズやイエス・キリスト、このお方の栄光の家系と招き入れられて、そして本当にこの栄光の母になることができるんです。栄光の父になることができるんです。この場面において何か、ね、お金持ちと貧乏、上と下、ね、そういうストーリーに見えるんですけど、しかし、とんでもないこのルツは本当にその信仰において高貴な性質があったから、ね、夫婦、ね、栄光の夫婦になることができて、栄光の対等の立場になることができたわけですね。信仰です。そして本当にこの、ノーブルな心構え、信仰における父母をしっかりと敬って、そして本当にこの神様の言葉を守り行う、この性質のゆえに彼女はその幸いを勝ち得たんです。
あのね、旅ではね、このね、ルツのあの性質を似たんじゃないかなと、ね、立ち振る舞いの美しさ、ね、へりごだって ね、主を褒められる、る忍耐強い、これ別にちょっとね、その遺伝子もらったんじゃないかな思うくらいに、ね、本当に素晴らしい人
で、本当に多くの人は主ですね、父と蜜の流れる地、ここに入ったら豊かな実り、豊かな収穫を、ね、得ることができて安泰だと思うんですけども、しかし、それだけでは不十分です、ね、そうとは言えないんです。父と蜜の流れる地、本当に豊かな実り、豊かな収穫を得たら、それをずっとキープできるかどうか、それは本当にそこに入った人の信仰をキープし続けられるかどうかに関わっているんですね。ですから本当に私たち自身ですね、このルツのようにどんな状況に境遇に置かれたとしても、あるいはボアズのようにどんなにリッチな状況に置かれたとしても、うん、本当にこの神様の言葉をしっかりと守り行う、この美しい性質をしっかりと身につけ続けていくことが必要です、うん、この収穫感謝のこの週、本当に私たちはボアズのように貧しい人に対して恵みの落ち葉を我がと落とす性質を見つけるなら、主はますます収穫を豊かに増し加えて与えてくださいますし、またこの、ね、ルツのように本当にただ主だけを頼りにして、この霊における父母を、また家族を愛する人に対しては、本当に恵みの落ち葉は我がと抜き落とされて、それを拾わせて、束の間までも拾わせて、そして本当に収穫をともども、ね、富む人も貧しい人もともども、この収穫に豊かに扱うことができます。そのようなエクレシアを目指しましょう。本当にエクレシア全体が豊かな実りで満ち足りていく一人一人でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。ルツを目指して生きていきたいと思います。ナオミのように本当に素晴らしい信仰の先人を与えてくださいということと、今学んでいるその言葉、御言葉を心の蔵にいっぱい目指して、うん、そして御言葉によって立ち振る舞いが最高潮に至りますように、この時間祈っていきたいと思います。では祈りましょう。せーの、主よ、主よ、主よ、
今日 収穫を感謝を祝うこの日、本当にあなたがこのことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。それでは賛美の308番、それを賛美した後に捧げ物の感謝をしたいと思います。308番です。イエス様あなたです。一人一人ルツたち、霊的なルツたちがおります。どうかあなたが一人一人栄光の落ち葉をわざと落として、そして一人一人豊かに満たし、また家族を満たし、子供たちを満たしてくださるように、そして本当に私たち自身もルツとなって、主よ本当にあなたの栄光の落ち葉を拾って、霊の母を豊かに養うことができますように。また誠のバーズであるイエス様、あなたが主よその贖いの衣を広げて私たちを覆ってくださり、世のあらゆる主よコロナやまた災い諸々から守り防護し、そして本当にあなたのその御衣の下で安心して養われていく一人一人でありますように。主よ今週1週間、あなたの1週間が始まります。どうかその場面場面において主よ、仕事においても家庭においても、また子育てにおいても学校においても、主よ本当にあなたの恵みの落ち葉を豊かに落としてください。それを豊かに拾っていくこれからの1週間でありますように。力強く健やかで凛々しく立つ1週間でありますように。また私たち自身もこの霊的飢饉の時代、霊的飢饉のこの日本の中においてボアズのごとく有力者となっていき、 そして本当に霊的貧しい孤児やおもたち、本当に喘いでいる彼らを、本当に真理はどこですかと喘いでいる彼らに、豊かにケビンという落ち葉を落として彼らを養い、彼らを栄光の家系へとどんどんと招き入れる、その話を 王族の者たちを育み育てていく、このなんていうかエクレシアでありますよ。あなたが祝福してください。どうか一人一人をあらゆる痛みを取り除き、疲れを取り除き、そして健やかで力強い美しい凛々しいものとなって、この世を統治支配していく一人一人でありますように、どうか豊かに祝福してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではご聞きください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福します。
アーメン。